アガペーテレビをご覧の皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜の協力牧師をしています篠田正弘と言います。今日は創世記の42章の1節から17節からご一緒に、神様の摂理について学んでいきたいと、そういうふうに思います。
創世記42章1節から17節。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ互いに顔を見合っているのか。そして言った。今私はエジプトに穀物があるということを聞いた。あなた方はそこへ下っていき、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生きながらえ死なないだろう。時にヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て顔を地につけて彼を伏し拝んだ。ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。あなた方は患者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。彼らは言った。いいえ、あなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。このことであなた方を試そう。パロの命にかけて言うが、あなた方の末の弟がここに来ない限り、決してここから出ることはできない。
今日の箇所で私が選んだ場所があるんですけども、42章の8節と9節をお読みします。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らはヨセフだとは分からなかった。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。あなた方は患者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう、とあります。こうヨセフがですね、何を思ったかというと、昔、夢を見た、ヨセフ自体が夢を見たわけです。その箇所が書いてあるのが創世記の37章のところにあります。どういうことかというと、この夢を見て父親も含めて兄弟たちが、まあ、ヨセフにお辞儀をしているという夢なんですね。そういう夢を見て、まあ、みんなから憎まれたというふうにあるんですね。37章の8節には、兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことで、言葉のことで、彼をますます憎むようになった、とあります。特別にヨセフはですね、父親に愛されていて、他の兄弟から特別にこう恨まれていた部分もあるんですね。そういう中でこの兄弟たちがヨセフの前にお辞儀をする、そんな夢を見たことをこのヨセフは思い出すわけです。ここに神様の摂理があるということをヨセフは知るわけです。しかし同時に、この兄弟たちがヨセフを恨んでいたということ、まあ憎んでいたというんでしょうか、そういうことがあったということもあって、この兄弟たちを試していく部分というのがこれの箇所にあるんですね。それが、あなた方は患者だと、この国の隙を伺いに来たのだろう、というふうに言うわけです。私たちにとって神の摂理が分かっていて、このことも後でヨセフが全部答えていくわけですけども、今日の箇所ではそこが出ていないので、まだこの兄弟たちを試していくという部分があるわけです。兄弟たちはどちらかというと、蒔いた種を刈り取ることがそこで行われるわけです。私たちは自分が言ったことを刈り取っていくということがあります。この兄弟であるヨセフを恨んで、そして、売り飛ばしてしまった部分、そういう部分があったこと、そして、そのことに対して 刈り取っていく作業をしていくということがあるんだということです。私たちのこうビジネスの世界でもそうだと思います。いつも自分が撒いたこと、自分が言ったことが、それがブーメランのようにして返ってくるとよく言われます。私たちにとってこの日常生活の中でこう言ったことが返ってくる、そういうことがあるということをもう一度知ってほしいなと思うんです。今日使う言葉があなたに返ってくる。ありがとうと使うのか、それともバカ野郎として使うのか、お前なんか役立たずだっていうのか、君は素晴らしい、本当に自分の力になるよっていうのかでは全く違ってくるんだということです。神様の原則も同じで、自分が撒いたものが刈り取るということが言われている。ここに神様の摂理があるというふうに思うんです。今日皆さんに知ってもらいたいのは、このヤコブの子供たちが、兄弟たちがヨセフの前に行った時に、本当にヨセフを王だと思っていた。そして、そこで自分たちが拝んでいる、そのことに彼らは気づかなかったということなんです。その夢のこともその出来事も思い出すことができなかった。でもヨセフははっきりとこのことが神様の導きだったんだということをはっきりと知るんです。ですから神様の技の素晴らしさをヨセフは体験してきます。私たちにとって実はこの神様の摂理をしっかりと受け止めることができると、とてもいい人生を送っていくことができるんではないかなというふうに思うんです。この夢が解き明かされて、そして現実になった時に、私たちは神様のことを褒めたたえることができるんじゃないでしょうか。でも兄弟たちのこの恨んだことを、それを試して、本当にもう一度兄弟たちと和合する、仲直りする、許し合うためのこれからプロセスが行われていくんじゃないかなと思うんです。私たちは蒔いた種を刈り取ること、そして神様の摂理が分かった瞬間に、私たちは喜び、そして神様を褒めたたえることができるんじゃないでしょうか。この今日の一日の歩みもですね、ぜひ神様を褒めたたえる、神様がしてくださったことを思い起こすことが、私たちの人生にとってどんなにも励みもなり、そして喜びになるんだということをぜひ知ってほしいなというふうに思います。ぜひ今日の一日も楽しんで、そして神様の摂理、自分が蒔いたものが将来的に刈り取るんだということをぜひ知って歩んでほしいと、そういうふうに思います。希望のないこの地、主よ憐れんでください、苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。